ご理解第9節天地金の神は終始嫌いをせぬ。信心は心を狭を持ってはならぬ。心を広を持っておれ。世界を広を考えておれ。世界は我が心にあるぞ。狭い心で大きな願いを立てても無理な話です。まずは広い心を願い、その修行をせねばなりません。黙って収める信心。すなわち泥の信心、心はおのずと大きく広く豊かになってまいります。清濁一如の信心もわかります。対岸の氏子の上には特別の親神様の働きが受けられます。対岸の氏子の上にはと、これは対岸の氏子の上にはと、特別の神様の働きが受けられますとあります。この対岸というのは、まあそのまま読めば、人間がその大きな願いを持つ、大きな願いを持っている人間、対岸の氏子ということにもいただけますけれども、もう一方は神様が大きな願いをかけておる牛子ともいただけれると思いますね。私ども人間が大きな願いを持っている、それこそ世の助かりを願う、世のため、人のため、神様のためのお役に立たせていただきたい、人々が幸せになるために、神様が助かわれることのためにお役に立たせていただきたい、それこそ世界真の平和を願う、そしてその世界真の平和のための祈りを持ち、そのお役に立たせていただきたいという、またその大きな願いを持つ氏子と同時に、神様がこの氏子にはそういうお役にも立っていただきたいと大きな願いをかけておられる牛子、その両方ですね。大きな願いを持つ牛子と、また神様が大きな願いをかけておられる牛子、その大きな願いが何と言いましょうかね、まあこうし合った時に、それこそ特別の神様のお働きがいただけれるのではないでしょうかね。まずそういう大きな願いの前に、まずは小さな願いから始めねばなりませんけれども、いきなりそういう大きな願いが持てれるとは思えませんけれども、まずは小さな願い、まあ身近な願いというのでしょうか。それはどういう願いか。神様が私どもにかけておられる、まあ神様のささやかな願いというものがあるとすれば、それは何だろうか。私は今朝は、それは神様が、いや神様を片思いで終わらせてはいないだろうかということですね。神様が私ども人間牛子に愛をかけておられる、愛しておられる、これはなるほど間違いないことでしょう。親が我が子を愛する、ところが子供が我が親を愛するかというと、そこはまた少し疑問符が湧き、まあ起こるというのか、疑問符を置きたくなるところがありますね。確かに親が子を愛する、そしてまた子が親を愛するという世界が実現されたときに、それは素晴らしい親子関係となるのでしょうけれども、まあ中には 子供を置き去りにして死に至らしめてしまったといったような人もあるにはありますけれども、それはまあ一つの特例として大概の場合というのでしょうかね、大体において親が子を愛する、そして子供がその親の愛に気づかせていただく、なかなか気づかないことが多いですね。親孝行と申しますが、それは親の子を思う心を子供が分かって、初めてまたその子が親を思う心が湧いてきたときに、親と子の愛情というものが本当に通うのではないでしょうかね。それこそよく言われますね、あれは何でしたか、親が亡くなって初めて親孝行をしたくなると、親孝行をしたいときには親はなしということがよく言われますけれども、確かにそういうものかもしれませんね。神様は人間氏子を愛しておられる、では人間氏子は神様を愛しておるかというと、どうもそこのところがうまくいっていないように思いますね。神様と共に生きる、やはり私ども愛する者同士は共に生きていたいものですね。神様もやはり氏子と共に生きていたいと思われているのではないでしょうかね。しかし人間氏子がその神様の愛というものにまあ気づかない、そしてまた人間は自分勝手なようにしておる、そこに神の愛に気づいてもらい、人間がまた神様との愛の生活を持ちたいというのでしょうかね。神様と人間氏子が愛し愛し愛し愛し合うというのですか、そういう生活になることを人間が望むようになる、愛し愛されるですか、そういう世界を神様は望んでおられる。まずはそのためには神様の愛を私ども人間が分からねばならない。神の大恩を知れば無事達者で子孫も続きと教えてくださいますね。神の大恩が分かる、それは神の愛が分かるということだと思いますね。神様がいかに神様が氏子を愛しておることを分かってほしいと願っておられるかということですね。神様と人間氏子とが相思相愛の中になる、神と共に生きる、そういう世界を神様は願っておられるのだと思いますね。しかし現実はどちらかというと神様の片思いで終わってしまっている。そこに人間氏子に神の愛に気づいてほしい、そして人間の方も神を愛する、そういう世界になってほしいと神様は願っておられるのではないでしょうかね。神様の片思いで終わらせてはいけないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。